質問はですね、落下を恐れる気持ちが起きてきたら、
いや、閉めて、
落下を恐れる気持ちが起きてきたらどうしたらいいでしょうかと、ということですね。まず仏教という教えはですね、因果の道理を、根本としております。根幹としております。因果の道理ですね。仏教という教えはですね、因果の道理をその教えの根幹としています。というのは、根であり幹であると、こういうことですね。仏教を一本の木に例えますとですね、一本の木に例えますと、その根であり幹であるのが因果の道理という教えということですね。ですから、枝葉ではないですね。枝葉ではない。仏教ってどんな教えですかということを知りたければですね、因果の道理を正しく知ることが仏教を知るということになります。ですから、因果の道理に外れたことは仏教ではないということですね。だから、聞いている教えがですね、仏教か仏教でないかということを知りたければですね、因果の道理に合っているか、それとも合っていないか、それを知ればわかるということです。ここわかりますかね。はい。ですから、私は仏教を伝えています。私は浄土真宗の教えです。私は禅宗の教えです。私は天台宗の教えです。浄土宗の教えです。そういうふうに言っても、真言宗の教えですと言っても、仏教ですと言ってもですね、この因果の道理に合わないことは仏教ではありません。はい、これは分かっていただきます。そこで仏教ではですね、何を悪かというかが大事なんです。ね、悪化っていうのは因果の道理で言うとですね、結果ということですね。
結果、
ね、因果の道理というのは原因があったら必ず、結果が現れる、ね、結果には必ず、原因があるということです。この結果というのは私たちにやってくる運命のことです。私たちにやってくる運命には必ず原因がある。これは突発的な運命じゃないですよ。繰り返し繰り返しやってくる運命には必ず原因がある、ね、例え ば、まあ、高血圧になったという病気で言うならね、高血圧という病気で言うならば、コレステロールの取りすぎという種まきがですね、中性脂肪の取りすぎという種まきが、塩分の取りすぎという種まきが続くと結果になるんですね。だから、ここで言う原因というのはですね、その例えば悪口を1回言ったとか、1回怒ってしまったとかですね、1回人にひどいことをしてしまったとか、そういう種まきのことではなくて、繰り返し繰り返し続けている種まきをですね、ここでは原因と言う。それは仏教の教えでですね、運命というのは植物のようなものだと、こういうふうに教えられます、ね。植物というのは種をまいたらですね、すぐに結果になるわけじゃないと、ね、種をまきました、ね、種をまいたらお世話をしないといけないわけですね。お世話をするというのは水をかけていくということです。そうすると私たちにあった種まきはこう芽を出すわけですね。芽というのはまだこう運命を生み出しているというわけではない、ね。そうするとまたね、お世話を続けていくと根がしっかりと生えてくる。さらに、水をかけていくとその植物がね育つようにだんだんだんだんと自分の中に、なんていうんですか、定着していくわけですね。そしてやがてそれが大きな木となった時に運命という結果がやってくるっていうことです。だから一つの結果がやってきたということは、気づいてはいないけども、自覚はないけども、続けて続けてやってきた種まきの結果なんです。例えばね、自分が貧しいという結果を受けてしまった、ね、経済的に厳しいという結果を受けてしまったその結果というのはですね、やっぱり種まきを続けていった、貧しくなるような種まきを続けていった結果貧しくなったんです。逆に言うと、ああ私は間違っていたと、これからは貧しくならないように心がけて豊かになっていきますと、そう思って種まきを変えたとしても、豊かになるまでには時間がかかるわけです、ね。全ては種をまいたからすぐに結果になるということではなくて、種をまいてから結果になるまでに時間がかかる。例えば病気になりましたと、ね、風邪ぐらいならね 2,3 日休めば元気になりますけど、本当に体の臓器を壊してしまった、内臓を痛めてしまった、肝臓を痛めてしまった、ね、そうやって一つ完全に悪くなってしまったならばですね、それを良くするまでには本当に長い時間がかかる。私も先日ね、まあ、過労で倒れましたけどね、うん、2,3 日もうね、私のね若者っていう感覚ではね、 2,3 日横になったら元気になると、こういうふうに思っていたんですけどね、で 2,3 日横になったって良くならない、1週間横になっても良くならない、1ヶ月横になっても良くならない、ね、今ね、休養に入って2ヶ月がね過ぎましたけど、2ヶ月過ぎてやっとね、やっとちょっと良くなってきたかなと、こういうふうに感じます。 それでもまだいやいやまだちょっといろいろね苦しいところはあるなと、ね、無理ができないなとこういうふうに感じますけど、やっぱりね種をまいて結果になるまでには時間がかかると、ね、なんでこんな話をしたのか、ね、質問者は悪果を恐れる気持ちが起きますけど、うん、どうしたらいいのでしょうか、ね、それはなぜこういう話をしたのかというと、仏教でいう悪果とは一体何かな、そこを知っていただきたかったからです。仏教でいう悪果というのは自分に悪い結果がやってくることではないです。例えばこんなにひどいことをしてしまったからひどい目に遭うんじゃないかとかね、ひどいことを言われるんじゃないかとかね、災難がやってくるんじゃないかとか、そういうのは仏教でいう悪果ではないんです。ここ分かりますか、ね、これは悪果ではないんです。わかりますか、いきなり途端にあれ悪果じゃないですか、ね、よく小さい時から教えてもらいましたよね。良いことをすると良い結果がやってきますよ、悪いことをすると悪い結果がやってきますよ、だから悪いことをしないで良いことをしていきなさいよ。これはね、小さい時誰でも教えてもらう、ね、だけど仏教では自分に不幸な結果がやってくることを悪果とは言わないんです。例えば自分が交通事故に遭って、ね、ひどい目に遭いました、ね、それを仏教では悪果とは言わないんです。自分に、津波がやってきて災難に遭った、ね、それは仏教では悪果とは言わないんです。自分が病気になった、がんになったとかね、高血圧で倒れた、疲労で倒れた、過労で倒れた、自分の思い通りに動かなくなった、それは悪果とは言わないんです。自分がひどい目に遭った、いじめられた、ね、苦しい結果がやってきた、それは仏教では悪果とは言わないんです。だけど質問のされた方はそれが悪果でそれを恐れるわけですね。だけど仏教ではそれを悪果とは言わないです。ここ分かりますか、いきなり難しくなりましたね。私たちが不幸と呼んでいるもの、ね、私たちが災難と呼んでいるもの、私たちが嫌な結果だと思っているものですね、それら全てを仏教では悪果とは言わないんです。じゃあ良い結果なのかというと反対にね、良い結果でもないんです。逆に言うとですね、宝くじに当たったとかね、大学に、まあ大学に合格したらちょっと多いというね、こう宝くじに当たったとかね、転んだ時にね本当は大怪我するところを軽傷で済んだとかね、がんで本当はもっと重い病かと思ったら軽く済んだとかね、私たちがよくこう ね、いい結果、ね、この間もその、ね、イオンでねクリスマスの抽選会がありました。見事に2回引きましたけど外れましたからね、両方ともね、そのクリスマスのくじ引きとかで抽選会とかで1等が当たるとかね、もうすぐお正月ですけどね、年賀状が来てその年賀状が当たるとかね、そういうようなことも仏教では善果とは言わない、いい結果だとは言わない。
それは分かる、
うん、反対に自分に不幸がやってくるとか病気になるとか、まあ病気になるっていうのは一つの悪い結果かもしれませんけどね、その事故に遭うとか災難に遭うとか津波に遭うとか、そういうものは仏教では悪化とは言わないんです。だけど貧乏になるっていうのはあったんですよ。貧乏になるっていうのは悪化です。だけど事故に遭うとかね、津波に遭うとかね、災難に遭うとかね、そういうものは仏教では悪化とは言わないんです。わかりますかね。わかってきました。はい。なぜ悪化とは言わないかというと、悪化というのはですね、私たちの種まきを続けていくことによって出てくるものだけを指すからです。例えば暴飲暴食を繰り返していった結果病気になったというのはそれは悪化です、ね、だけど自分が真面目に働いている時に津波がやってきたと、ね、で家も家屋も流されてしまった、ね、そして津波に遭ったことはどうなんですかと、それは私たちの種まきによって生み出されたものではないので悪化ではないわけです。
ちょっと難しいからね。
ちょっと難しいだから、
いや津波というのはそういう基礎の工事をやってなかったいうこともあるわけなんでね。
それは、うん、その基礎の工事をやっていたやっていなかったというのは、うん、私の種まきではない。
ない、そんないけども。
私の種まきではないものは、うん、仏教では全部悪化とは言わないの。
個人と。
そう、私が続けてきたものだけを悪化と言います。ね、続けていったものだけを悪化と言います。だから逆に言うとですね、私がやってもいない、つまり私とは関係ないところで起きてきたことはですね、私が悪いわけじゃないんです。 逆に言うと、悪化っていうのはですよ、私の悪い種まきが原因となって起きたものっていうことになりますから、もし津波が起きて家屋が流されたことが私にとっての悪化だとしたならば、それはあなたが悪いってことになりますよ。それはひどい話ですよね。別に、その人たちがね、福島の方や宮城の方が悪いことをしていたから津波にあったわけじゃないわけです。だから別に、あの方々が悪いわけじゃないんです。だけど暴飲暴食で病気になったらですよ、それあなたが悪いでしょ。こういうものを混同しちゃいけないってことなんです。例えばお酒を飲みすぎてですよ、体調を崩して、ね、お医者さんからお酒をやめなさいって言われても酒を飲み続けていった結果死んじゃったとかね、病気になっちゃったとか、それはなんで病気になったか、こんなひどい目に遭ったのか、それはあなたの悪い種まきが原因で、ね、病気になったと。これは因果の通りですね。だからあなたが病気という悪い結果を結果がやってきたと、ね、悪い結果がやってきたというのはあなたの悪い種まきが原因ですという。それに対しですね、津波が来るとか交通事故に遭うとかね、会社が倒産するとかね、こう自分の力ではどうにもならないことがやってきた時はそれは悪化ではないんです。多分質問された方はですね、自分の種まきによって出されたものじゃないものに恐れを抱いてると思うんです。ね、
そうです。
そうでしょ。
そうです。
でも悪化じゃないんです。仏教ではこれは悪化とは言わずに無常と言うんです。だから質問された方がね、言葉の使い方を間違えたんですね。仏教では無常というんです。これは例えばつまみに合うっていうのはですね、それは無常なんです。事故に合うとかっていうのも無常なんです。無常というのはどんなに私が良い種まきをしていたとしても関係なくやってくるものです、ね、地震に遭う、津波に遭う、ね、事故に遭う、災難に遭う、リストラに遭う、そうなった時にね、私たちはどうしても今まで聞いてきた教えがあるから、良いことをしたら良い結果がやってくる、悪いことをしたら悪い結果がやってくる、ね、そういう教えを聞いてきてるので、ついついですね、私が悪かったんじゃないかと最初に考えます、ね、私が悪かったから、これね、すぐ考えます。必ず考えます。例えば福島の方とかでね、地震にあった、津波にあった、家屋を流された、まず最初に考えることは、私は何か悪いことをしたんだろうかというふうに考えるんです。だけど思い当たらない、そんな私はこんなひどい目に遭うような悪い種まきをしてるはずがないんですから、 そうすると私は悪くないから、やっぱり東電が悪いんですよね。いや、やっぱ国のね、防災対策ができていないことが悪いんだとかね、誰かを悪者にしてしまう。それは何か悪い原因があったから悪い結果がやってくるという思想がこびりついているからなんです。これは仏教思想じゃないんです。仏教はそういうの悪化とは言わないんです。だからそれを全部ごっちゃにすると分かんなくなってくるんです。私たちは仏教を信じているという面もあるけど、仏教以外のものも信じているわけです。でこの場合、仏教の教えは因果の道理ですから、因果の道理を信じているのが仏教なのですね。仏教以外のものを信じていることを、これを外道っていうんですね。外道、外道を信じている。仏教を信じるっていうのは因果の道理を信じる。因果の道理っていうのは自分の種まきによって運命は生み出される。そう、自分の種まきによって生み出されるものだけを私の結果と呼ぶわけです。だからそこに善か悪かという言葉が出てくるわけです。善か、良い結果、悪い結果というのはですね、あくまでも私の種まきによって生み出されたものなんです。だけど仏教ではですね、その善か悪かとは別にですね、私の種まきとは関係ないものが結果となるわけです。私にはね、私の種まきとは関係なく結果がやってくる、ね、それはどんなに良い種まきをしていたとしても、その回避できないし、悪いことをしていなかったとしてもやってくる。自分の種まきとは関係ないものを仏教では、ね、無常っていうわけですね。だから質問者は悪化を恐れているということではなくて、無常を恐れているわけですね。でこの無常というのは私たちの種まきとは関係ないので、ね、だから仏教は諸行無常と言われるわけです。諸行を無常、諸行っていうのはあらゆるものは無常である。あらゆるものっていうことは良いことをしている人も諸行ですから、無常である。悪いことをしている人も無常である。つまり良い種まきとか悪い種まきとか関係なくやってくるものが無常なんです。ここは本当にね、悲しいですがね、これが私たちの生きている世界なんです。だから、ね、その平家物語の最初にもね、その祇園精舎の鐘の声ってね、諸行無常の響きあり、 さあ宗樹の花の色、乗車必須の断り、ね、乗車必須断りを表すとね、
こぼれるもの久しからずただ春と夢のことし
でね、そういうふうに、ありますよね。諸行無常、これは仏教の教えです。だから私たちはその自分の種まき以外で結果がやってくることをね、それを受け入れていかないといけない。どんなにねその地震対策をしたとしても、地震だけが私の命を奪っていくわけではないね。他のこと、交通事故で亡くなったり、ね、どんなにね放射線をね気をつけてね、なんとかめくれる、一生懸命こうね野菜もなんとか放射能の低いものを食べていたとしてもね、運動不足でね体調を崩して死んでる人もいるわけです。だからね、私たちはね、どんなにこう頑張ったとしても、努力をしたとしても、それによって変わるものもあるし、変わらないものもあるということを受け入れていかなければならない。これがねやっぱ仏教の教えなんですよ。仏教っていうのは私たちの種まきによって全てが変わるわけじゃないんです。全てが変わるわけじゃなくて、変わるところもあるし変わらないところもある。どんなに頑張っても変わらないものがあるっていうことを受け入れていくのが仏教なんです。だからそれは悪化じゃないわけですよ。それ悪化じゃないってことは誰かが悪いわけじゃないってことなんです。だけど公務員とかしてるとね、あんたが悪いんだというふうに責めてくるわけです、ね、私がこんなふうになったらあんたが悪い、あんたの対応が悪いとかね、まあ特に国とかを責める人とかね、国の対応がまずいとね、ヤンバダムね中止にするって言ったじゃないか、なんで再開するんだ、マニフェストと違うじゃないかね、消費税は4年間上げないって言ったじゃないか、なのになぜ消費税を上げるという話をしてるんだ、ねえ、子供手当はどうなったねえ、これはいわゆるその自分にやってくる結果を全て国のせいにしてるわけですよ。国が悪いから、ね、総理が悪いから、国の対応が悪いから私は今苦しんでいる。それはどうにもならない部分なんです、ね、どうにもならない部分をどうにもならないと思えない心を仏教では執着というわけですね。これが苦しみを生むわけです。結局悪化を恐れるっていうのは悪いことをしている結果を恐れてるわけじゃなくて、無常を恐れている、どうにもならないことがやってくることを恐れている、そしてどうにもならないことがやってきた時になぜ苦しむかというと執着。だからこの辺がね仏教なんです。日本立てなんです。仏教というのは、仏教というのは自分の種まきによって変えれる運命は努力して変えていきましょう、ね、でも変えれない運命もあるんです。例えば必ず死んでいかなくちゃいけないこと、ね、どんなにねサプリを飲んでアンチエイジングだって言ってね若返ろうと努力したとしても寿命には限界があるんです、ね、必ず死んでいかなければならない。 その現実を受け入れていくこと、ね、例えば自分が真面目に頑張っていったとしてもね、嫌な人と会わなくちゃいけないっていうことはやってくるんです。その人がね、私に対して、ね、強制してくる。ああやりなさいとかね、こうしなさいとかね、もう少し知って食べるのを減らしなさいと、ね、食料食事もね少なくしなさいと、ね、食べないなら食べないでいい、痩せなさいとかね、こういうふうにやってくる人もいたりする。そうするとね、私が悪いからこんな人と会ったんじゃないかとかね、平成工場が良くないから、ね、こんな目に遭ったんじゃないかと思ったりする。それはあなたの種まきが悪いからこういう人に会ったんじゃないんです。モンスターペアレントがやってきてね、もう一回わーっと言ってくるような人と会ったと。なんでこんな目に遭わなくちゃいけないのか、私の種まきが悪かったからかな、因果の通りだから。そうじゃないですよ。あなたの種まきが悪かったからこんな結果を受けたんじゃなくて、無常なんです。これは、ね、無常なんですよ。じゃあなんで私はこんなに苦しまなくちゃいけないのか。それはあなたの執着が原因なんです。執着が強い人は思い通りにならないことがやってきた時にひどく苦しむんです。逆に執着が少ない人は思い通りの思い通りにならないことがやってきた時に苦しまなくて済むわけです。だから私たちが大体不幸と呼んでいるものはですね、ほとんどが無常です。そしてあなたが苦しんでいる一番の原因はですね、あなたが悪い種まきをしたからではなくて、執着が原因なんです。あなたが悪い種まきをしたから苦しんでるんじゃない、ね、そうじゃなくて執着が苦しみの原因なんです。悪化を恐れる気持ちもなぜ起きるかというと、執着が強いから、はい、執着が強くなると無常がやってきてほしくないって気持ちが強くなるんです。そして無常がやってきた時にものすごく苦しむ。だから無常がやってこないようにお金を貯めておこうとするわけ。何があってもお金があれば大丈夫、ね、そして無常がやってこないために、ね、常に国を責めるわけ。国ちゃんとやれ、私にねひもじい思いをさせるな、将来の年金の対策もしろで、ね、消費税増税とかね、税金上げるとかね、そんなの反対、私の生活が変わってしまう、無常がやってくるの反対とかってね、こうやってもう、なんていうんですかね、もう安心できるように、変わらないように、変わらないように、変わらないように生きていくわけ。ね、ところがね、変わらないようにしようとすればするほどね、ちょっと思い通りにならないと腹が立つ。ちょっとね、私の置いたタオルをね、勝手に移動された。もう許せない。なんで勝手に移動するんだ、私の机に置いておいたコップをね、誰かがちょっと移動した、許せない、なんで勝手に移動するんだ、ね、今なら暖房ですよね、暖房が暑いとかね寒いとかね、もう男はね言いますよね、もう少し温度低くした方がいいんじゃないかとかね、女性が言うとね、もうちょっと上げてくださいとかね、この夏ね、夏とか逆になるんですね。 もう何ですかね、女性はね冷房つけなくてもいいんじゃないですかとかね、男性はねいや暑いですよすぐ冷房冷房冷房と28度、いやもうちょっと1度下げましょうとかね、そうすると女性が言うわけです、節電です節電ですね、こうやってねもう思い通りにならないことばかりが毎日毎日起きて苦しむわけです。それはなぜかというと執着です。これが苦しみを生むんです、ね、なぜ津波にあって家屋が流されて苦しまなくちゃいけないのか、それは家に対して執着していたからです。なぜ家族を失ってこんなに苦しまなければならないのか、それは家族に対して執着していたからです。なぜ目の前にあるたった最後の一個の唐揚げを他の人に食べられただけで腹が立つのか、ね、みんな3つずつ食べていて僕はまだ3つ食べてない、なのにあの人が4つ目を食べてねえ、許すまじき行為ですよね。なぜその時に腹が立つか、それは執着なんです。一つ食べなかったからといって死ぬわけじゃない、なのに目くじら立ててね腹が立つ、執着なんです。ねえ、こう待ち合わせでこう待っててね、こう時間を見たらねもう5分ぐらい待っているわけですよ。そしたらね向こうからねヘラヘラ笑いながらね遅れてきたわけですよね。5分待ってるのにね、もう5分も待ってるのにこう私の5分をね無駄にしたこいつと、許すまじき人とかね、そうやってこう腹が立つのは執着なんですね。高速道路で走ってる時に右からビューって抜いていってさ、これはこのスピード感じゃないかと言って腹が立つのは執着なんです。それによって何か人生が変わるわけじゃない、ね、変わるわけじゃないのに執着が強くなるとちょっとしたことで苦しむ。これを減らしていくことがですね、これが悪化を恐れる気持ちをなくしていくことになるわけです。じゃあどうしたら執着が減るのかということですが、ちょっと長くなりましたので少し休憩してからお話しします。